インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。こんにちは、インターン生の斉藤です。本日は投資初心者向け注目ニュースについてお伝えします。毎週月曜日に更新する投資初心者向け注目ニュースでは、いろはにマネー会員様に向けて先週の振り返りや今週の注目トピックを分かりやすくお伝えします。会員登録された方限定公開となっておりますので、ぜひ登録してみてください。今週のトピックは2つです。1つ目は、ネット証券がまずい、大手4社の決算を見ると。2つ目は、米国株は本当に大丈夫なの？市場は回復に進みつつも不安残る、です。それではまずはじめに、1つ目のネット証券がまずい、大手4社の決算を見るとについて紹介します。5月9日 SBI 証券を除く日本のネット証券大手4社の2024年3月期決算が出揃いました。1月の新 NISA 導入で多くの人が口座開設へと踏み切りましたが、果たしてネット証券には追い風になったのでしょうか。どの証券会社もかなり純利益が伸びました。4社を平均すると前年同期比で約 39% ほど純利益を伸ばしていることがわかります。2024年1月から3月といえば、新NISAの開始や日経平均の驚異的な伸びを強く記憶している方もいらっしゃるでしょう。実際ネット証券大手5社は2024年に入ってから順調に口座開設数を増やし、規模を拡大しています。一方で、これらの要素は必ずしも利益に直接結びついたわけではありません。というのも、新NISAでは取引は全証券会社で手数料は無料。いくら新NISAが流行ろうが、証券会社に利益は1円も入ってこないというわけです。また、楽天証券や SBI 証券は、NISA 以外での日本株取引も手数料無料にしているため、日経平均株価が34年ぶりに最高値を更新し、取引量が大幅に増加した際も大きな増収にはつながりませんでした。最近の投資ブームは収益にあまり影響しなかったようです。今回ネット証券会社が大きく利益を伸ばした背景には、信用取引や外貨証拠金取引 FX などの増収が挙げられます。信用取引 FX について説明します。信用取引とは、所有している資産を担保にした株式の貸借を通じて、より大きい単位での株式売買を行う取引です。一般的な現物の株取引に比べて、ハイリスク、ハイリターンの取引が行われます。トレーダーと証券会社の間で株式や現金の貸借が行われるため、手数料が高いです。外貨証拠金取引 FX とは、為替レートの変動から利益を狙う取引です。保有資産を担保に通貨の貸借を行うことで、ハイリスク、ハイリターンな取引を行うことができます。一般的に株取引よりも手数料が高いと言われています。日本経済新聞によれば、信用取引での手数料増加や取引量増加に加えて、歴史的な円安に伴う為替取引での取引量増加が各社の増収に大きく貢献したようです。新NISAで投資を始めた個人投資家が、信用取引や FX まで手を広げることを見越し、今後もネット証券の増収が見込めるという声がある一方で、一部では手数料競争のしわ寄せが出始めているという声も。現に最大手2社である楽天証券と SBI 証券は、手数料競争の末に大きく収益率を落としており、23年10月から12月期の純利益は同7月から9月期と比べて SBI 証券が 16% 減、楽天証券が 83% 減。いわゆる囲い込み戦略を行っている両社ですが、その負担は数字にも現れ始めていると言えるでしょう。 SBI 証券では、グレカ積立の還元率低下といった形でも手数料競争のしわ寄せが現れ始めています。日本株や海外株の取引手数料が下がるのは個人投資家にとって嬉しいことですが、そのしわ寄せでポイント還元率の低下や信用取引FX の手数料増加が起こることを考えると、良いことばかりではありません。特に新NISAでの取引を考えるならば、これ以上手数料が下がることがないため、 ポイント還元率が高い今のうちに投資を始めるという手もあると言えます。それでは2つ目のトピック、米国株は本当に大丈夫なの？市場は回復に進みつつも不安残るについてです。4月30日から5月1日にかけての FOMC 連邦公開市場委員会を受けて米国市場が大きく動きました。直近1ヶ月のダウ平均株価と S&P500 の値動きを見ると、どちらも5月1日あたりから右肩上がりに推移しています。これまで下降トレンドにあった米国株式ですが、5月1日を境に株価が急騰、ピークだった2024年3月末の水準まで市況が回復してきています。急激な反転を見せている米国株式市場ですが、この背景にはどのような要因があったのでしょうか。米国市場が回復し始めた理由として、米国政策金利の利上げに対する警戒が解かれたことが挙げられます。2023年末から2024年初頭では落ち着きを見せていたアメリカのインフレ率ですが、3月に入ってからやや上昇。記事のチャートからも分かる通り、インフレ率は FRB が目標としていた 2% に届かず、追加の利上げが行われるのではと懸念が市場で広まっていました。これまで米国株式市場が下降トレンドだったのも、利上げへの警戒心が強かったからだと言えるでしょう。そんな警戒感の中、5月1日に行われたのが FOMC。 今後の経済政策についてパウエル議長は以下のような発言をしました。インフレ率は底堅いが、追加の利上げをする可能性は低い。次の政策行動はあくまでも利下げという方向で考えている。量的引き締め QT の方針も緩和するよう見直す。 FOMC で追加利上げの可能性が否定されたことから、株価は回復の方向へとシフト。5月1日から現在までにかけて、米国株式市場は2024年に入ってからのピークであった3月末の水準まで上昇しています。追加の利上げがないイコール株価の下落が起こらないという安堵感から、株価が回復していったというわけです。一方で、この株価の回復について懐疑的な意見もちらほら見られます。パウエル議長は過去に何度か発言を撤回しており、今回発表された方針もどこまで信頼できるかは未知数。利上げはないにしても、2024年初頭に発表されていた年内3回の利下げは撤回される可能性が高いと言われています。せっかくの回復傾向にある米国株式ですが、インフレ率の推移が読みづらい以上、今投資をするのはややリスキーであると言えるでしょう。米国株投資を考えている方は、インフレ率や過去の FOMC での発言などに今一度よく注意してから検討してみましょう。本日の記事の内容は以上になります。続いて用語紹介に移ります。本日紹介する用語は、記事にも登場した米国政策金利です。米国の中央銀行制度 FRB が決定する短期金利のことで、民間銀行と中央銀行が資金のやり取りを行う際に発生します。政策金利が高いと市場で出回る資金量が減り、低いと市場で出回る資金量が増えます。金利が上がるとインフレ抑制、金利が下がるとインフレ促進の効果があると言われています。またインフレ率の他にも、国債価格や株式市場、為替相場などに強い影響をもたらします。米国政策金利について理解できたでしょうか。本日も最後までご清聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。番組へのご意見ご感想につきましては、 Spotify の方は Q&A 機能、 Podcast やそれ以外の方は説明欄のご意見箱フォームよりご投稿ください。また株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。